はい、じゃあやりまーす。神話11回目でーす。
お願いします。
はーい、前回のお席どうだ、コマ。
あー、うん、文字は読みました。
文字は読みました。どういうこと？
あの、まとめてくださって。
あー、なるほどね。
それで大体理解しました。
理解した。あの、前回何話したんだっけ。イザナギとイザナミか。
あー、あれだ、
読みの国編ね。
教職の話ですね。
そうそう、話をしたってことですね。まあ、あの世のものを食べちゃったからもう戻れないんだよって言って、それでね、イザナミの顔見ていざなきゃ、うわ、キモって言ったから、うん、めっちゃ追いかけられて、竹とか桃とかブドウとか投げて逃げ切って、最後喧嘩別れするっていう、最後呪いをかけられて終わるっていう。それうるせえな。
これ
あ、それだったらいいよ。
これ
ギリ、まあ、それギリ、
これだ
とうるさい。そんな暑い？
暑いっすね。
やっぱうるせえな。はい。
ん？アンパンマンさんがいる。
で、まあ、あの話を今日もっとしていくんですけど。
あ、そうなん
で、実は重要なことは話さずに進めたんですよ。一つ。それが、くくり姫についてなんですね。
出た出た。うん、名前は知ってます。
スピ系の人が大好きで大好きでやまない神様です、くくり姫って。
ピコさんも好きですよね。
うん、まあ好き、うん、そんな好き嫌いないけどね。神様にな
んか前聞いた時入ってました、ベスト5に。
ああ、好きな神様、
好きな神様っていうか、あのフェイクイットする時にの5人のうちの1人。
ああ、まあもう入ってないんだけど、うん、もう
除外、
もう首。
くくり姫のフェイクイットってどういう、
まあもう入ってないんでね、いいんですけどね。で、まあスピケの人は大好きなんだけど、有名ですね。そしてね、
うん、
有名な神様なんですけど、登場回数はほぼ少なくて、まあ、謎のベールにね包まれている神様なんですね。
え、今は出てきました。
で、実はくくり姫ってどんな神様かって話したいんですけど、古事記にも日本書紀にでも出てこないんですよ。本文には出てこないんですよ。で、日本書紀の外伝、こういう一節もあるよみたいな外伝に出てくるんですね。で、そのストーリーは結構面白いんですね。てか、もうそこでしか出てこないです、こいつは。登場回数1回。
え？なのに？
なのに有名らしい、スピケの人大好きなんですよ。ね、あ、今日は小西さんがね、混ざってるんでね。今更ね、忘れてました、完全に。で、神話上でどういう風に出てくるかっていうとですね、まあ、イザナギとイザナミがね、争うわけじゃないですか。で、喧嘩別れして逃げていった後に、あの岩を挟んでね、会話をするんですね。で、イザナミがよもつ平坂で争ってる時に、イザナギがこう言うんですね。私が悲しみしたったのは私が弱かったからだって言うんですよ。これどういうことかっていうと、イザナギがね、イザナミに執着してしまったのは私が弱かったからだって、私の心は弱かったからだって言うんですね。で、そのメッセージを妻に伝えるんですね、イザナミに。そうすると、今度はイザナミの言葉がよもつ森人ってやつから来るんですよ。よもつ森人って何か、よもつ地森人か、よもつ地森人ってやつから来るんですけど、まあ、これってあの世を守ってる番人みたいなね、やつがまた来るんですよ。タッタッタッってイザナギのところに。そしてイザナミの御事からのお言葉がありますと。私はあなたとすでに国を生みました。なぜこの上産むことを求めるのでしょうか。私はこの国にとどまりませんの、私はこの国にとどまりますので、ご一緒には帰れません。まあ、この国ってあの世ね、とおっしゃっておりますよって、イザナギにメッセージが来るわけですね。で、そうやって、なんかその問答をしてるときに、くくり姫が急に現れて、イザナギの御事に何か耳打ちをして、去っていくんですね。
ナミですか。ナギ、ナギです
か。ナギに。
ナギに。
男にね。
はいはい、
なんか耳元でこうなんか言って。
何？
顔がヨーグルトだけじゃん。
ママ。うん、ママから。
うん。バイバーイって。
ありがとう。
もう夜済みだーってね。で、去っていくんですよ。で、まあ言ってしまえば、くくり姫が何かを言うと、イザナギの御事は、くくり姫を褒めて、帰っていったんですよ。耳打ちされて納得いかなかったのに、なんかこう耳で言われたら、そうかそういうことか、いいこと言うなって言って、もう喧嘩やめて帰ってったっていうストーリーなんですね。でこれ面白いのはね、くくり姫が何を言ったかも書かれてはないんです。
ない
し、こいつが何の神様、どういうイザナギとイザナミとどういう関係性なのかも書かれてないんですね。何もわからないんですよ。だからまあ、けどこのストーリーから、まあ、イザナギ、くくり姫はイザナギとイザナミをね、仲直りさせたとして、縁結びの神様って言われてるわけですね。だからまあ、喧嘩を終わらせた、仲裁させたことからね、和合の神様とか、縁結びの神様とかって言われてるわけです。
本当にここしか出てこないですか？
本当これだけ。他にもいろいろ功徳はあって、まあ、五穀豊穣とかね、開運祥福、家内安全、子孫繁栄、夫婦円満とか、福徳長寿とか、いろんなご利益があるって言われてるのがこのくくり姫、まあ一番やっぱ有名なのは縁結びですね。神様って言われてるんですね。まあでもこれしか情報がないので非常にね謎なんですよ。謎なのになんかスピの人みんな好きなんですよ。謎だから好きなのかな。で今日はこのくくり姫の秘密をね、紐解いていったろうと思います。
もう分かってるんです
か？俺はもう分かってる。
どっから
日本でもね、ここまで分析した人はいないんじゃないかと思います。めったに。
だって本とかもないんですよね。
本、
くくり姫の本、
くくり姫の本ちょっと読んでないね。
何も情報がないですもんね。
ちょっと読んでないね、俺はね。
じゃあ仮説ってことですか？
うん、これが正解だとは言いません。
うんうん、
けど俺的に見立て、でもまあほぼ間違いないだろうと思います。で、あ、ちなみにね、くくり姫っていうのは白山神社っていうところはくくり姫の神社です。白山神社ってあちこちいっぱいあるよね。
なんか聞きますよね、
白山神社。で総本社は、石川県の白山姫神社、加賀一宮ですね。石川県にあるすんごいいい神社です。ここ一回死ぬまでに行ってほしい、白山姫神社。すごいパワースポットです。ここ以上の神社ってなかなかないんじゃないですかってぐらいいい神社ですよ。俺は伊勢神宮なんかよりすげえと思います。
へ
え、
あんま聞かないですね。
有名です。ここは有名。
無知なだけ、
無知なだけ。めちゃめちゃ有名。
マジか。
で山自身がご神体です、ここは。
へ
ぇ、白山が。
え、そんな神社ってあるん
ですか？三輪神社とかも山がご神体ですよ。山自体がご神体、山が境内、
山が境内
っていうとこ、今ちょいちょいありますよ。まあ、それも、ね、白山姫神社っていうのはそういう神社です。で白山姫神社の話するとこれまたこれ3時間ぐらいかかるので、まあ、この話は今日しないですけど、まあ、山がご神体ですよって。で主祭神はイザナギとイザナミとくくり姫です。白山姫神社で日本三霊山のうちの一個ですね。有名なんですよ。ぜひね一回は行ってほしいな。ここはすごいっすよ。
何がどうです
か？まあ、空気の澄み具合っていうのはやっぱ山の上にあるからね、なんだかんだ。
あ、じゃあ登ってくってことですか、普通に。
まあ、割と車でも行けちゃうんだけどね。
あ、そう
ね。けど本当に登山もできる。する気なら、本気であるなら、もっと上もある。
山道が登山道みたいな。
そうそう、まあ山道が登山道、まあ、道路もあるけど普通に。
はい。
けど神社のさらに上もあるから。ね、これ白山姫神社ウィキペディアで調べたらいいですよ、はい、こんなに情報量あるって思いました。
そう
だね。ゲッゲンゲロ吐けます。
でそれを謎が多いというか秘密が
なんかね、まあいろんな話ありますよ。変なお坊さんがこの白山を初めててっぺんまで登った人がいるんですよ、
うん、
まあ修験道みたいな人が、うんうんうん、その時に九頭竜が降りてきてみたいな、あれはくくり姫のなんちゃらなんだろう化身であるみたいな感じでなんかね言われて、なんか神社開いたみたいなエピソードもいっぱいあるし、めんどくさい神社ですなんでまあ白山姫神社は話さないですけど今日くくり姫のね秘密をね話していきたいんですね。でくくり姫って菊の断りで愛媛の絵、
はいはいはい、
愛媛の姫かな、
あ姫普通の姫と
愛媛県の姫って女編に応援の縁みたいな、応援の縁の女編だよ、うん
うん、
そう
菊に
菊の理科の理に、ここでくくり姫の御事って、は御事は命ですけどね、くくり姫、
うん、
くくり姫って言うんですね、
うん、
今日はくくり姫の秘密をね紐解いていきますけど、くくり姫を徹底的に調べるきっかけってものは俺にもあったんですよ、
うん、
それが長陽の節句です。
長陽の節句
長陽の節句の時に気になったんですね。長陽の節句って重なる太陽の陽の節句って書くんですけど、
うん、9月9日
なんです
よ。あ、9月9日なんですよ。で日本には五節句っていうものがあるんですね、
うんうんうん、
でそれが季節の節目となるんですけど、
うんう
ん、まあ奇数が重なる日なんですね基本的には。
うーん、
で五節句っていうのは江戸時代の祝日でもあります、
うん
うんうん、1月1日じゃないですけどね
え3月3日5月5日重なるが
5月7日、1月7日ですね。
あ、そう
で、まあ陰陽で言うと、奇数が陽なんですね。で、偶数が陰なんですよ。
うん、
だから13579が陽なんですよ。で2468が陰なんですね。だから9月9日ってあの陽のマックス9の日が2回重なるっていう意味で長陽の節句って言われるんですよ。うん、ま、陽マックスが2つ重なってるから非常に陽が強い日であるってことで、
うん、
長陽の節句っていうのが9月9日として言われてるんですね、
うん、
あと1月7日はもう五節句1月7日3月3日5月5日7月7日ここ9月9日なんですけど、
うん、
まあ、1月7日は人日の節句って言います。
人日
感じは、
まあ、人に太陽の、人に、何曜日の日、普通に日、人日の節句、日本風に言うと七草の節句、
うん、
この日は七草がゆを食いますねみんな、
うん、
で3月3日は日本風に言うと桃の節句です、
うん、
まあひな祭り、
うん、
みんなねひなわられ食ったりお吸い物飲んだり、
うん、
しらし寿司食ったりするわけですよ、
うん、
で5月5日が、単語の節句、
うん、
まあ、もしくは勝負の節句って言うんですけど、まあ、この日はみんな鯉のぼりあげたりね、
うん、
武者兜飾ったりするわけですよ、
うん、
武者人形かね、うん、勝負のその勝負でね、
うん、
で7月7日は七夕の節句、これはそうめん食ったり短冊ね、飾ったりするわけですね、
はい、
これだからみんな気づいてほしいのは1月7日3月3日5月5日7月7日って今でも有名なんですよ、
うん、
いや9月9日今日は長陽の節句だねって言って楽しんでる人います？
いない。
そう、なんかね陽マックスの2つが重なる一番めでたい日なはずなのに現代ではね他の4つに比べて有名じゃないんですよ。
今何もないんですか9月9日って特に、
まあ、
何も
なくはないよ。だから長陽の節句、
長陽の節句か
なんだけど有名じゃないからみんな何もやらないよね。
うー
ん、で長陽の節句は日本風に言うと菊の節句です。
うーん、
別名菊の節句って言うんですよ、
うん、
でなんてかっていうとこの日は菊酒を飲むからなんですね。菊のお酒ですね。 まあ、酒に菊の花びらを浮かべて飲むっていう文化が昔あったんだよね。だから菊の節句っていうんですけど、まあ、なんでかっていうと、まあ、菊って長寿の飲み物って言われてたんですね、昔中国で。だからその菊の花が咲いてる地域に住んでる老人はめちゃめちゃ元気だっていうデータがあるんですよ。そういうふうに言われてたから、まあ、めでたい日っていうことでみんなで菊を乗せて飲むと、あとは菊と菊が似てるっていう言葉遊びね。
なるほど。
くくり姫も
菊と菊が似てるっていう言葉遊びで、まあ、菊を使ってたんだろうっていうのが、まあ、菊の節句の由来なんですけど、って言って、まあ、長寿の節句を調べてた時に、今度は菊について俺気になったんですね。
ここで
ですか？これすごい菊について気になった。で調べてみたら、菊はどうやら日本の花ではないみたいなんですよ。
もともと中国と、
もともと中国の花で、奈良時代ぐらいに、まあ、運ばれて、種が運ばれて、うん、まあ、日本でも繁殖するようになったらしいんですけど、でさらに次気になったのが、なぜ天皇家の家紋は菊なのか。
天皇家の家紋は菊なんだ。
皆さんのパスポートも菊じゃないですか。
ああ、あれね、
パスポートに載ってるあのマーク、
菊なんですね。
菊ですよ。もうシャーってなってるでしょ。
あります、あります。
菊、菊だし、
菊って書いてます。
ん、あ、菊っては書いてないけど、菊なの。菊なの。
はい。
で、菊の紋章って多いんですね、非常に実は。あちこちにある。でもなんで家紋が菊なのかっていうのは実は分からなかったんですよ、俺。てかこの問いを立てたこともなかったんですよ。
うんうん、確かに。
で、天皇家のスタートであるね、イザナギとイザナミを和合させたくくり姫も菊って感じが入るので、
うんうん、
こいつとなんか関係があるんじゃないのかなって思って調べ出したんですね。
なるほど。ピンときたんですね。
ピンときた。匂うなって。
うん、
って思って、今度は天皇家の家紋の秘密の話になってくるんですけど、もともとは菊じゃなかったんですよ。
どこかで変わったんですか？
変わったんですね。で、菊を使い出したのは意外と遅くって、なんと鎌倉時代。
それまでは何だったんですか？
バラバラ。
バラ？
え？
バラバラ。
あ、バラバラ。
そんなおしゃれじゃないの。鎌倉時代に定着したんですよ。意外と遅くないですか？
うん、
もっと早いかと思ってたんですよ。
確かに1000年以上。
そうそうそう、ね、で起源は後鳥羽上皇って言われる上皇って言われてるんですね。
知ってます。
後鳥羽上皇は知ってる。でこう伝わってるんです。一応貴族がもともとこの菊の紋章を結構使ってたらしいんですよ、
うん、
あの家紋にね。でも、まあ、後鳥羽上皇がなんか菊が大好きだったから気に入っちゃって、あの着物の柄とか、
うん、
刀の鞘とか自分の持ち物に菊の文様を入れ出したんですって。そしたら、あ、これ天皇が使ってる、上皇が使ってるから遠慮した方がいいなって貴族のみんなが遠慮して、いつの間にか天皇が使うものになって、天皇家が使うものになって、それがそのまま次世代へ受け継がれていったと言われてるんですね。だから起源は後鳥羽上皇がお気に入りだったから、
うん、
ふわっとしますね。
って書いてあったんですよ。書いてあるんですね、基本調べれば、うん、ネットとかでも、
うん、
でこれを見た瞬間俺は分かったんですよ。あ、嘘だなって。あ、これ嘘情報だって、フェイクニュースだと思ったんです。
なぜフェイクニュースを。
これは歴史オタクとなるとですね、これフェイクニュースはすぐ分かるんですよ。
うん、
あ、これフェイクニュースだって。で、フェイクニュースだってことは分かっても、じゃあどう調べればいいのかってなってくるんで、
うん、
当然簡単で、秘密は後鳥羽上皇にあるんですよ。
うん、
後鳥羽上皇が使い出したってことは、後鳥羽上皇を紐解けば分かるんですよ、今度。
うんうんうん、
で、仕方ないから後鳥羽上皇を紐解いたわけですね。
うん、
はい、後鳥羽上皇はどんなことした人なんですか？先生！
あれですよね。陰性ですよね。
まあ上皇だからね。上皇ついてるからね、それはわかるよね、誰でもね。
鎌倉時代の人ですよ。
まあさっき言ったもんね。
ぐらいですかね。
上皇少ない。
後 言葉上
いや結構激しいイメージありますね、
うん、
なんかジャイアンみたいな感じだったかなっていう
天皇が
のその頃結構天皇強かったっすよね、
まあ、後白河法皇とかね。
あーそっちか、後白河っすわ。後白河ジャイアンの後っすよね。
後白河の孫です。
あ
なんですけど、後鳥羽上皇っていうのは実は三種の神器がないまま天皇に即位したんですよ。へー4歳で。
うーん、
三種の神器っていうのはあの亡くなってしまったんですね、平家滅亡の時。
あ、壇ノ浦の時、
壇ノ浦で海に沈んだんですよ、
うんうんうん、
だからその平家滅亡後の天皇なんですね。
はいはいはい、
つまり鎌倉幕府が出来上がった頃の天皇と言えます。
うんうん、
だから三種の神器がないまま天皇を即位したというのはコンプレックスの塊なんですよ。
うーん
でこの頃は平家が滅亡して鎌倉でね源頼朝の政権ができていたっていう時期ですね、
うんうん、
北条の政権ができていたっていう。で源家ってすぐ断絶するんですよ、割と
三代目ぐらいでしょ。
三代目でね、あのその後だから北条が実権を握っちゃうわけですけど、まあ、頼朝は落馬して死んで、
うん、
2代目は忘れたけど3代目は暗殺されてるんですよね確か。だからすごい短いんですよ、その源家が鎌倉幕府を牛耳っていた頃っていうのは。で3代目が死んだ時にこの後鳥羽上皇っていうのはひらめくんですね、政権を天皇に取り戻そうと、チャンスだって言って承久の乱っていう乱を起こします。
1122
に承久の乱を起こすんです。
数字で覚えてる。
1122年承久の乱を起こすんですね。でめちゃ負けるんですよ。
あれ相手は
相手は北条です。
あ北条か、
うん、
はいはいはい、鎌
倉幕府です相手は。敵は鎌倉幕府、
うんうんうん、
鎌倉幕府対、まあ、天皇側、
うん、
で承久の乱というものが起こるんですけど、うん、これで負けるんですね、
うん、
で負けたから島流しにされちゃって、あとは生涯終えるんですけど、沖ノ島に流されてね。っていうのが一応後鳥羽上皇の人生なんですけど、
うん、
まあこれも嘘だなって
思って。これも嘘だ
これもフェイクニュースだなと思って。
だって教科書書いてありますよ。
まあその天皇に実権を取り戻そうとして承久の乱を起こしたっていうのがフェイクニュースだなと思ったんです。
何
そうだったってことですか。
そうですね、ポイントはやっぱ承久の乱でですね、基本的には教科書でも後鳥羽上皇は政権を武家から天皇家に取り戻そうとして起こした乱って言われてますが、
書いてある書いてある、
よくよく調べると真実は違いました。
あ、
後鳥羽上皇は別に天皇家のを中心にしようとは思っていたわけではなくて、
うん、
武家と天皇家の和合を目指していたんですね。
へ
ー、和合。
そうなんですね、その願いを菊の文様に込めたんですよ多分。っていうのが俺の仮説。
え
そうはならなかったけどね、
うん、
残念ながら願い通りには。
和合するために戦争を起こした。
和合しようと思ったけど周りの私利私欲が走っていって戦争になってしまったっていうのは正しいかな。
和合
を目指したんですね。
菊が好きだったからそう思った
ん
です。
ん？いや、言葉上は菊が好きだったからそう思ったの。バカじゃないの。逆だよ逆。その願いがあったから菊の模様を使ったんだよ。
そういうことね。
そっか。
え、なんでその願いが生まれたんですかね。
和合したいでしょう。武家政権ができちゃって、東と西に2つ政権があるってことだからね。
うん。
というのもですね、これ面白いんですけど、菊というのはこれなんですよ。
あ、花びら？
花びらをこう手と手を重ねた見立てなんですよ実は。
マジで。
いっぱいありますもんね花びら。
そうなんですよ。まあこの手と手をこう重ねた状態って菊に見えるよねって。菊って重ね合わせるって意味なんですよ。
へ
え。
そうなんですよ、そういう見立てなんですよ。
マジか。
だから栗姫も重ね合わせるっていう意味合い、まあ縁結びの神様ですし、そういういろんな願いを込めて、うん、多分後鳥羽上皇っていうのは菊の模様をいっぱい使ったんじゃないかなっていうのが俺の紐解きなんですね。 うん、で後世の天皇もきっとその後鳥羽上皇の願いを引き継いで家紋として使ってたのかなと。
うん、
でまあ天皇家のお役目使命っていうのはね、あらゆることを和合統合していくことなので、そういう意味を込めて多分菊っていうのをずっと使ってるんだろうなって思うんですね。
深い、
全部つながりますね。
うん、それがね天皇家の家紋の秘密なんですよ。まあ、こんなことを調べてる人間はなかなかいないと思いますけどね。
突然ひらめいたってことですか？こう
ひらめいた。
どうたどり着いたんですか今の。
え、今の流れだよ。
あ、今の流れ、
今の流れ。
言葉上皇
調べて、長期のなんかフェイクニュースだと思って、じゃあこれはちゃんと後鳥羽上皇の文献を見るしかない、
うん、
細かく調べるしかないって言って調べて、ほらやっぱりどっちかって言うと最初は戦争したかったというよりは和合したいために動いてたんじゃん
っていうのがもう記しちゃった
っていうのが分かるわけですよね。ってなった時に、あ、だから菊使ってたんだと思って、うん、じゃあ菊って手のひら重ねる見立てじゃんってなって、手を取り合いたかったんだ、その願いがあったんだなって、右手は天皇、左手は武家みたいな感じで、多分その願いを込めて菊の模様を使ってたんだな、言葉超こういいやつじゃんっていうところに行き着くわけ。うん、
脱帽ってことですね。
なんでね、そういう意味が菊の家紋には込められてるんですけど、まあここまでで別に紐解き終わったわけではなくて、
うん、
まあ、くくり姫に応援されてご利益を得る秘訣っていうのがあるんですよ、
うんうんうんうん、
ちゃんとそれがねすごい簡単。一つ目、話を聞くこと。
聞く、
はい、
違う、
そうです
よ、ですか、
はい、話を聞いて理解することです。くくり姫に応援される方法。
へえ、聞くと聞く、
そうなんです。これね、聞くは聞くなんですよ。言霊的にも、
うん、
だからくくり姫ってもともとキクリ姫だったんじゃないのって言われてるんです。
へ
え、
うん、
まあ、そのまま読めばキク
リ姫ですよね。確かに、聞いて理解しましょうっていう神様なんですよ。
あ、だから理解の、
うん、
マジか、
すごい。
とにかく聞くことの重要性を教えてくれる神様でございましてね、
うん、
いろんな人とご縁をつないで仲良くなるためには相手の意見や考えを徹底的に聞くしかないんですよ、
うん、
でその後理解するんですね、
うん、
で喧嘩仲裁の秘訣って聞くことなんで、
うん、確かに。
でご縁を深めるコツ、仲良くなるコツも聞くことなので、
うん、
聞いて理解することなので、喧嘩が起こる理由って非常にシンプルで、話を聞いてくれないから、分かってくれようとしないからみんな怒るわけでしょ。
そうです、
ねえ小西さんね、旦那さんにムカつくときはなんで話聞いてくれないのってときじゃないですか、旦那大体。
うーん、
あんまムカつかないか、
うん、
ムカつかないですか。
でも喧嘩ってそんな、そうですよね、
話を聞かないから怒る。
うん、
熊くんが生徒にムカつくときもなんでこいつ話聞いてねえんだよって思っちゃう。
あ、
お前で言っただろ。俺も高間君によく思うけど。
すいません、
いいよ、どうぞ。まあ、大事なのはまずは聞くことなんですね、
うんうんうん、
いや理解しなくてもいいです、究極理解できる前には時間かかるので、
うん、
まずね聞くことがね大事なんですよ。聞かないから喧嘩が起こる。だからイザナミは、イザナギはイザナミの気持ちを聞かないまま行動したから喧嘩になったんですよ。
あ、うん、そうですね、
気持ちを理解しようとしないで覗いて肝とか言うから喧嘩になったわけですよ。覗くなって言ったでしょって、話聞いてんのっていうことなんです。だからまあ聞くは聞くで、理は理解の理です。
へー、
うん、で後鳥羽上皇が上気の乱に至ってしまった理由も非常にシンプルで、ちょっと人の話を聞くのが苦手な人でしてね、
うーん、
調べてる感じ、
うーん、
ちょっと暴走の気がありますね。 ちょっと思い込みの毛がありましてね。うん、ね、北条家は乗っ取っている悪いやつだみたいなね、やっぱり。まあその面もあるんですけど、確かにちょっと、
うん、
もうちょっと話し合いを持ってもよかったのかな、ちょっと戦争に踏み切るの早かったのかなっていう節もありますけどね。うん、うん、
和合を考えてたのに聞かなかった
んですか。まあ聞いてたんだけど、その聞いたら多分なんかね、みんなが告げ口してくるから、いろんなことわけが分かんなくなったんだろうね。
ああ、テンパっちゃった、
テンパっちゃったみたい、疑心暗鬼になっちゃった
惜しかったっすね。
惜しかったんだよね。で、くくり姫が何て言ったかは書かれてないんだけど、これきっと俺の予想なんですけど、
あ、イザナギに、
イザナギ何て言ったか書かれてないですけど、俺の予想では何て言ったかっていうと、イザナミの言い分を聞いて気持ちを理解してあげなさいっていう非常にシンプルなことを言ったんだと思うんですよ。
それで納得したんですね。
まあもうちょっと言うとですね、くくり姫って聞き入れろっていう神様なんですよ。くくり入れろっていう実は神様なんですよ。
相手の言い分を聞き入れろ。
そう、多分聞き入れろって言ったんだと思うんですよ。イザナミの言ってることを聞き入れろ、
うん、
まあつまり諦めろってことですけどね。
うん、
で多分耳打ちしたんだろうなって思うんですよ。そしたら、いいこと言うなお前って言ってこう
飲み込み早くないです
か。まあ神話だからね。多分単純にイザナミの気持ちを理解してね、聞き入れてあげなさいってことを言ったんだと思うんですけどね。まあ、栗姫に応援される秘訣、一つ目は聞いて理解することですよ。こんなくだらないこと、くだらないことというか、まあ、難しいんですけどね。
じゃあもうイザナギは諦めるしかなかったってことですか、もう最初の段階で。
そうそうそう、
どうにもできない、
うん、かバ
ッバッ、欲しかったよ、
うん、これありがとう、ポイしてきて、
うん、理解してくれた、
かわいい、
聞いて理解してくれましたね。
聞き入れた、聞き入れた。で、2つ目が当然ね、相手の話を聞くことも大事ですけど、二つ目が魂、
先生くれたの、うん、ありがとう
の声というか、はい、あとせ、うん、あ、これ持ってっていいよ、遊んできて、はい、うん、バイバーイ、
バイバーイ
バイバーイ、
はい、魂の声、設計図の声を聞くことも一つ大事なんです。ここを聞き入れないとまたいけないんですよ。感情とか現状に振り回されないで、自分の魂はどこに進みたいんですかっていう魂の声を聞くことも、これくくり姫に応援される秘訣です。
人のことと自分のこと、
自分の魂の声ね。イザナミは、イザナギはまたここも産み失ってるんですよ。妻が死んじゃった、悲しい、取り戻したいっていう感情に振り回されて国産みをやめてるんですよ。だからね、お前は何をやるべき人間なんだっていうことですね、ここ問われてるのは。
え、イザナギって何のためにいるんでしたっけ。
何のためにいる、国産んでたじゃん、いっぱい、
国産みが目的、
国産み、神産み、
国産みの神様、
うん。
でもそれだったら結構乗っ取ってるんじゃないですか、魂、なんかもう
魂に乗っ取って生きてきたんだけど、イザナミが死んじゃったことによって悲しみに暮れて、うん、あの世に行って お役目放棄してるじゃん今。
あ、でもなんか産むためにイザナミが必要だみたいな。
けどこれ大事なのは、イザナミ産めな、いなくても産めるんだよね。
産めちゃうんすか。
その後産
む、その後いっぱい産んでんじゃん。
そっか、あ、じゃあ産んでないな。
だからそんなところもじもじ話し合いしてるんじゃなくて、やることやれよってことです。
そういうことね。
感情に飲み込まれちゃった、
うん、まだ自分の魂はどこに進みたいのかっていう声を聞いて、聞き入れることね。
うん、
これもね、苦手な人多い、
うん、
なるほどね。魂の声って非常にシンプルなので、基本的に4つさえ分かってれば大体間違わないんですけどね。
4つ、
結構あります。
人の役に立ちたいって絶対魂は思ってます。
人の役に立ちたい。
でもう一つが、自分を磨いて成長したいと思ってます。で、あと3つ目が、大きくなりたいと思ってます。
ん、魂が
まあ魂で分かりにくいなら器を大きくしたいでもいいですけどね、
うん
うん、大きい人間になりたい、
うん
うん、
で4つ目が安定よりも不安定を選びたいんですよ。
魂は
ね、つまり人の役に立つ自分を磨く器を大きくするってなった時にそこの先にそこの延長上に安定の道ってないんですよ。つまり安定を選ぼうとしている時っていうのは大体心にやられてるんですね。
心
は安定を求めるんですよ。
うん、
なんでかっていうと不安定は怖いから、
うん、
安定を求めるんですけど恐怖を減らすために。でもね、魂磨くためにはね、ビビってることにガンガンチャレンジしていくっていう不安定の方に突っ込んでいかないといけないんですね。
うん、
あ、中間くんなんか意外と聞けるんですよ、魂の声、ね、就職活動しないで俺は一人でやっていくんだってね、不安定を選んでるわけですから、
はい、
聞いちゃってました。
ん？
聞いちゃってました。
まあそういうことにしとこうよ。
でもそれはバカだからっていう、
バカの方がだから魂の声聞けるんだよ。
あ、
そうなんですか。赤ちゃんとか聞けるじゃん。
確かに。うん、何それ。どうした？
うん、よかったね。
綿棒。
いーちゃん、いーちゃん、これ持ってっていいよ。ママ持ってって。はい、バイバーイ。
ママ。
さっきのがどこ
だ。そうなの。逆になんか知識とか情報とかいっぱい入っちゃうと逆になんか不安になるし
動けなくなる
んで、あ、思ったのは意外とね、心の声じゃなくて魂の声に従って生きれたりするんですけどね。
うんうんうん、
じゃあ勉強しろって言えなくて、
まあ、勉強もした方がいいんだけどね。
まあむずいっすね。そしたら
その自分を守るための勉強、安定のための勉強やめた
方が
いいね。
ああ、なるほどなるほど。
うん、
可能性を引き伸ばすための、
うん、
勉強にしないとってことですね。
うん、
確かにな。安定したいから勉強してる人いますもんね。
それが2つ目、相手の話を聞く、魂の声を聞く。もう1つが相手の声なき声を聞くなんですよ、3つ目が。
え、それって相手の魂の声を聞くみたいな意味ですか？
っていうのもあるし、あのやっぱりね、言わなくてもさせってことですね。
うんうんうん、
ああ、察する、
察しなさいって。
これ苦手になっちゃうじゃないですか、
たくまくんがね。知ってます。
まあ察するも聞くことですもんね。
そうそうそう、だからインフォメーション以外のものも聞きなさいよってことね。
うん、
言葉以外
の直接的なものだけじゃなくて、
うん、
見えないものに目を向けるみたいな、
見えないものも聞こうと、聞こうとしなさいよっていう。
表情とか雰囲気とか。
そうですね、
そういうの、
表情雰囲気、まあなんだろうかな、細かいのある、なんかいろいろあるでしょ、違和感とか。
あ、
さっき新しくしたねっていうのは携帯の声を聞いたってことですよね。
あ、たくまくんのスマホケースが新しくなったって俺は当てたのはスマホケースの声を聞いたのかって、うん、そういうわけじゃないんです
よ。違うですか？
察しただけだけどね。
それ聞いたことじゃないです。
うん、まあちょっと、
ちょっと違う。
ちょっとね、察そうとは思ってなかったから、その時。
いや、でもそれってもう自然とできちゃうっていうことじゃないですか。
まあそうだね。うん。
だから、一番理想の形というか。
うん、そうだね。
マジか、そこまでいけないな。
で、四つ目が、くぐることなんですよ。くぐる潜水の線です。潜水艦の線。
くぐる
姫だったんじゃないかという説もあるんですよ、これ。
はあ、はあ、くぐる、何をくぐるんだ。
潜ると、
ん、
潜るって感
じ。くぐるってこと、そうですよ。
どういう意味だろう。
つまりイザナギっていうのはこの地獄に行って修羅場をくぐって地上に戻っていっぱい神弓をしてアマテラスサノオツクヨミの最後三鬼神を生んだっていうストーリーなんですけど、
うん、
つまりね、なんだろう、相手を聞いて理解するためにはそういう修羅場とか 辛いことをくぐらないともいけないよねっていうくぐるです。地獄見ないといけんよねっていう
厳しい戦いですね。
そういう覚悟
も必要だよねってし、まあそういう経験をしたい人ってのは人の声聞けるよねっていう。
厳しい状況をくぐり抜けろという意味か。くぐり抜けたら、
まあ抜けましょうってことですね。抜け
ましょう。
したら聞けるようになります
よ。よく漫画の主人公とかも視線をくぐり抜けたら声な聞こえが聞こえるとかクソみたいな設定あるじゃん。あれあれあれ。
そっか。なんか何かが開花するんですか。
うん、まあそういうことだし、まあ謙虚になるよね。
うん、確かに。
人の意見を聞こうとするしね、そういう人って。っていうのがまあ大体あれですね、栗姫に応援される秘訣なんですけどね、この4つが。なんて簡単なんでしょう。この4つを意識してたら人と仲良くなれますよ、ご縁結べますよってことですよ。
簡単な。
あとこういう男モテません？話聞いて理解してくれてね、
察して
くれるっていう、うん、モテますよね。
モテる。
ね、モテるって。いいご縁結ばれますよね。逆に話聞いてくれないで理解もしてくれなくて察してもくれない男って嫌ですよね、うん、
これもまあそれぞれ今できなくても意識をしていけばできる。
できます。ちなみに俺が子供の頃から大の大の苦手だったことは話を聞くことなんです。
今こんなに話を聞いているのに。
そうなんですよ。なんで苦手だったかっていうと、まあ人の話は8割ぐらいってどうでもいい話じゃないですか。あんまり聞きたくなかったんです。今は しぶしぶ聞いてるんですよ。
今もあんまり変わってるくらいです
か。え、何が？
コンサルしてる時8割ぐらいは聞いてないよってよく言いません？
聞いてないけど、昔はもう話さなくていいよって。
ああ。
話すのやめやって。
なるほどね。
思ってたんだけどね。今は聞き流している。
ああ。
聞くスイッチをちょっとオフにして、
聞くスイッチはね、オフにしてないんですよ。情報は聞いてないっていうイメージなんですけど。
ああ、そ
う。よくその奥を見てるって言いますよね。
そうそうそう。
その話のスイッチの切り替えみたいな。
引っかかりを探してるから一応聞いてはいるんですけど、その細かいところはあんまり聞いてないってことですね。
だからやっぱ重要なのは表面的なことじゃなくて、その奥を聞こうとする姿勢みたいな。
そういうことですね。高間くんの話も 99% くだらないから聞き流してていいんですけど、たまになんか、ある時あるんで、そういう時は捕まえてあげないといけないってこと
です。ほとんど聞かれてないのか。
うん、ほとんど聞いてないですよ。さっきお兄さんと話した話ももうほとんど覚えてないですから。
それでいいってことですか。そう、そのコミュニケーションの仕方というか、そういう聞き方でいいってこと。
最初は傾聴した方がいいです、多分。
あ、全部聞いた方がい
い。で、途中から分かるようになります。別にそんな傾聴しなくても、あ、ここが大事なんだな、ここはこの人痛いんだなっていうのが分かるようになるんで、聞く習慣がない人はね、聞いた方がいいかな。
やっぱなんかうんうん聞いてる素振り見せる人いるじゃないですか。
俺じゃん。
そう、でもそ、分かってるって言って、ちょ、分かってますみたいなこと言っても結果的に分かってない人とかっていうのは、それは聞けてないってことですよね。
そうだね、聞いてないし理解してないってことだね。うん、
多くないですか結構。
まあ多いよ。うん、
そうですね。
生徒さんとか。
うん、そうですね、多いんですよ。
それは聞いてないね。うん、
耳入ってるけど処理できてないんだよ。
入ってないんだよ。
入ってない。いやー、結構むずいですね。
でね、まあ結局ふぐり姫は融合和合統合の神様なので、イザナギとイザナミ、ナギとナミなので、相反するものを統合した和合したっていう神様ってことですね。 まあ、だからこそ天皇もこれを、天皇家もこれを家紋にしているし、そういう願いを込めているってことですし、
うんうん、
私たちもいろんなものを和合統合融合していかないといけないんですけどね、
うん、
でその一番の練習台が夫婦なんですよ、
うん、
どうした、
どうしてちゃん、ママに怒られちゃったの、あそっかそっかそっか、あそっか、かわいいね、竹林来たの、なちゃん怒られちゃった、竹林来たよ、
嘘、
本当ママに怒られたのって言ったら、うんって言ってたよ、
怒られたの、怒られたよね、ご飯できたよって、
ねえちょっと待っててね、
濡れてる、
よいしょ、これ持ってっていいよ、はい、うん、
うん、
あ、これいらない、じゃこれいい、これいいよ、
あ、
いらない、
あ、
出た、
バイバーイ、
面白いな、なんだったんだ
っていうことなんですよね、夫婦関係って結局これができなくて喧嘩になるので、
うん、
いい一番練習なんですよ、よく妻が病気になって動けなくなってから仲良くなれたとかいう夫婦いるんですけど、それや視線をくぐらないと聞けなかったってことですよ、
うん、
妻の声を、あ、遅えよって話なんですけど
そういう状況がやってきて、
わかんないやつはくぐらせるしかないですからね、もう、
うん
うん、
この魂の声を聞くのって結構苦手な、うん、
うんうんうん、簡単ですよ、あ、こっちの方が楽だな、きついなっていう、大体二通りの道があるじゃないですか、きつい方を選べばいいです
そうですよね、
うん、
魂は不安定を求めて
る、そう、魂は磨きたい、器を大きくしたい、じゃあきついことをやろう、これで全部万事解決ですそうだ、地平道を吐こうで
ちょっと質問いいですか、
え、
え、
いいよ
結構そもそもなんですけど、なんで魂ってそんな不安定になりたがってるんですか、
不安定になりたがってるというよりは、まあ大きくなろう、自分を磨こう、成長しようと思ったら、
あ、必要だってことか、
どうしても不安定な方向に行ってしまうってことなんだけどね、安定の先にはそれはないってことね、
うん、なんかそれはなんかちょっと本能とは別物なんですか、魂と本能み
たいな、全然別
で、別ですよね、
本能は刺激を求めます、
あ、
刺激を求めてるわけじゃないからね、魂は、
そうですよね、
この魂の声イコールお役目ってことです
か、まあもうちょっと言うと、魂の声を聞いて動いていけばだんだんお役目が分かってくるっていうのが正しいかもしれないかな、
心と魂って共存してるじゃないですか、
はいはい、
心の、
手持ってていいよ、ママに、どうぞ、バイバーイ、
うん、かわいい、心が、大きすぎて、割合的にありすぎて魂が分かんなくなっちゃうのか、なんだろう、
よく俺が言うのは、あれに似てるんですよね、地球に似てて、地球って真ん中に鉄があるじゃないですか、うん、ガシーンって
マントル、
マントルとしたらさらに最深部にあるんですけど、そこがまあ魂だとしたら、その そこにめちゃめちゃまとってるわけです、いろんなものを、
うんうんうん、
マントルとかそれこそ溶岩とかマグマとかいっぱいまとってて、このまとってるものは心、
うんうん、
まとってるものの方が圧倒的に多い、
うん
うん、
その比率っていうのは人は変わらないいいけど、
まあ、変わらない
です、なんかその住み具合みたいなのとか、
うん、
その魂へのアクセスの仕方みたいなのがみんな違う、
うん、
どういうイメージでその魂の声が分かる人と分かんない人の仕組み、そこの
声がね、分からない人って本来はいないはずなんですけど、
無視し続けてたら分かんなくな
る、うん、まあ、心の声を聞くことをやめたら勝手に分かりますけどね、
うん、
どうした、じゃあ何してんの、
リュックを持って椅子の下を通り抜けようと、
ああすごいね、 取れない、取れた、よし。うん、心ってまあ感情とかですよ、単純に言えば。
ああ。
感情、不安、恐れ、
うんうんうん
うん、悩み、そういうのの声を聞かなきゃいいんですけどね。この間びっくりしたことがあったんですよ。アマゾンに何か買おうと思ったら買えなかったんですよ。俺の個人通帳260円しか入ってなかったんです。これ多くの人は不安になるでしょ。
なりますね。
多分ゾワつくんですよ。俺はどう思ったかというと、いいねって思ったんです。
いいね、
いいねって、それしか入ってないんだって、どうってことないねって。だからなんだよって。
それ追加したんですか。
うん、
そのまま、
うん、そのままそのまま。別に強く緊急で必要なことないから。
なる
ほどね。そこで大体みんなこれしかない、大変だってなるんでしょうけど ね
心がざわつく、
ざわつく。俺はもう、おんおんおん、そういうことかだよねって。
心はあるの、
心は。
いや、ないかもしれない。
俺の個人通帳って家にお金ありますからね。うん、うん、そうそうそう、
ここは あるけど影響を受けないってこと。
そうです、そうです、
うん、
で心ってコロコロ変わるので、心なんですけど、だから結構心に振り回される人ってすごいコロコロ変わるんですね、言ってることとか考えてることとか行動とかが、うん、そう、いろんなものに影響されてすぐ変わるんですよ。
ああ、そうか。じゃあ本来はそんなに変わるわけがないのか、魂の声をちゃんと聞いていれば。
そうそう、地球セミナーみたいなのやりたいんですけど、地球のなり構造ってすげえ魂と心の構造似てるんですよ。地球の最深部にあるものってカッチカチなんですよ。だから魂もカッチカチで不変なんですよ、基本的に。で、その魂の外側にあるものって銀色の海っていうものがあるって言われてるんですけど、それは液体なんですよ。
へ、
液体があるんですよ、
うんうん、
鉄の海みたいなのがあるんですけど、地球ってそれはだから変わってるってことですよね、常に、
うん、
液体なんで流れてる、循環してるというか、うん、だから魂の外側にあるものって常に変わるものなので、魂は変わんないんですよ。その大きくなりたい、磨きたい、成長したい、役に立ちたいしか思ってないんですよ。
うん、
うん、不変。すごい簡単だけどね、魂の声したことできればお役目わかるなんて、すげえ簡単ですけどね。ね、
まあ
ね、すごい簡単じゃない、ビビらないで進んでいけばいいだけだから。
やってみたらわかりますかね。
うん、
飛び込んじゃえば。飛び込む前が一番怖いかな。
うん、怖いことはもうわからないもんね、よくね。最近何が怖いですかって言うと、非常に頭抱えますもんね。怖いことかーって。
平田さん、
平田さん怖くないよ。なんでだ。怖くないよ。全然怖くないよ。
平田さん施術。
それは君ね、痛いからね。
怖いっすよ。
けどそれこそ心で仕上がってる人って平田さんと会いたがらないと思う。怖いから、本当に。なんか見抜かれるんじゃないか、見透かされるんじゃないかとか。
ああ、
もうなんか変わらず触っただけで分かられてそうですもんね。
うん、
もう一個さんとも会えないですよね。
会えないと思う。
怖い？
うん、見透かされてる気が、
うん、見透かしてますけど、別に怖がらなくていいじゃないですか。
やっぱ見透かされること怖い、
まあ、見透かされたくないようなことがあるってことですよね。
うん、だからやっぱ隠してる、う
ん、ねえ、赤間くんなんて別に見透かしても何もないからつまんないですもんね。ね、
もう一致してるから、もう神経、もう体、もう全部一致してるから。
神経が一致してるというよりは、なんか別に隠し事もないし、やましいこともないし、
うん、
何もないじゃないですか、掘り下げても。
めっちゃいいじゃないですか。
それはいいことなんですか。
いいことじゃない。
ペライっぽ
い。いやいや、ペライって言
われる。裏がありそうみたいなことだと嫌です
か。うん
うん。
っていうのがね、くくり姫の秘密なんですね。
いやー、そこなんだ。
なんかありますか、たくまく
ん。ほんとに最近ね、思ってることなんですよ。
目的語を言えよ、何を。何を。
ちょっと
っちゃうかなと思って。
いいよ、巻いて巻いて、ようやく、
ま、ようやくしますとですね、
うん、
まあ、なんか最近すごく、まあ、教育に携わっている中で、
うん、
まあ、やっぱ教えるっていうのと育むっていうのは別物だなっていうことをすごい思ってるんですよね。
ほうほう、教えるとは、
え、
教えるとは
で、やっぱちょっと長くなっちゃいますよこれ。
ようやくして、
ようやくしてですね。でなんか、まあ、ある生徒見て、あ、教える、なんか先生にも2種類いるなって思ってて、
うん、
その教えることしかしない先生に見られてる生徒は、うん、まあ、全然伸びなくて、
うん、
で育む意識がある先生に教わってる人は、まあ、やっぱ結構伸びてくるなっていう印象があって、うん、そうだから、なんか結構先生の中でもただ知識を与えるだけとか、
うん、
とりあえず授業するみたいなことだけしかやってない人が多いのかなって。でも本当に大事なのはやっぱ育む方なのかなって。で育むためには何が必要かって言ったら、なんか生徒たちの声をしっかり聞いて、まあ、何が分かんないよとか、その生徒の状況とか心の声的なものを聞かないと育む方向に持っていけないのかなって。
教えるが説法で、育むが慈愛です。仏教で、仏教で読んだったら、
うーん、
教えるっていうのはそれこそ論理を教えるとかね、
うん、
伝えるってことだよね。勉強、まあ、ブッダで言えば説法。育むっていうのは慈愛、慈願、要するに優しい目で見守るってことね、
うん
うん、その2つがあって初めて生徒が伸びるってことだよね。
そうっすよね。だから聞くことをしないと伸びないのかなっていう、
うん、
教えるだけだと聞いてない感じがすごくしてるんですよね、
うん。まあ、植物を教えるって言わないのと一緒ですね。植物は育む、
うん、
うん、
っていうのは植物は見て、ああここ水あげなきゃ、こここれしてあげなきゃって言って気づいて与えるっていうのが多分育むなんですよね。だから見るとか聞くとかっていうのは育むの、やっぱり一個の大事な要因になる、
うん、
その上で教えないとね。
そうなんですよね、
生徒はね、伸びないよね、うん、
い
やってこと言いたかったのね。
ってことをね、言いたかったですね、
うん。
ありがとうございます。
なるほどね、それを最近思ってたんだよね、
はい、
それを最近思ってたんだね。
いや、ずっと思ってたんですよ。
お兄さん、何かありますか？
やっぱり相手のことを理解するのもそうだけど、自分のこともわからないといけないんだな、
うんうん、
いけないっていうか、本当の意味での和合ってできないんだなっていうのは思います。相手の話を聞いて理解する、その次に自分の魂の声を聞くっていうのがあるので、うん、やっぱりなんか和合しようとすると相手のことを聞こうっていうのは思い浮かぶかもしれないけど、自分っていうのはその時に分かってるつもりになって、
うん、
その時にその心で動いちゃったりすることがあるな。
自分を知らない人多すぎてね、最近俺それは頭抱えてるんですけどね。ほんと孫子の兵法読んでくれよって思いますけどね。
己を知りて、
ね、敵を知る己を知れば百戦危うからずですけど、
うん、
ね、己知る、自分の仕組みを知ってない人多すぎて、
うん、
愕然とすることが多いですけどね、
うん、
自分そんな知らないんだと思って、自分なんてもう知らないことないぐらい見ましたけどって思うんですけどね。びっくりする自分とかも出てこないですよ。こんな自分いたんだみたいなのあんまないですからね。
あ、
また現れましたかみたいな。
そっかそっか、
ね、自分知るっていうのも大事ですよこれ、うん、こういう感じの回でした。
はい、
はい、福利姫でしたね。はい、
ありがとうございました。
お疲れ様でした。